さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日も先週に引き続き向こうさんゲストをご紹介ください。
はい、本日のゲストは当番専攻株式会社次節ディレクターテキスタイルプランナーの足立直人さんです。足立さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
足立さん1回目超緊張してた
いやほんまほんま緊張するんですよほんまに。
だから
いらんこと言ってまいそうになる
ってたかも。
いやほんまそういうのがほんまねドキドキ。いやいや全然大丈夫なんですけど、
ほんま、全然そんなことなかったですよね。
いやもう全然すごく完璧ですけど緊張されて
る。いやもうだいぶ緊張し、
ちゃんと緊張が解けたということで、
そうですね、今日はちょっとリラックスして
前回は主に晩秋とはとか、当番専攻とはとか、先染めとはとか、ちょっとレクチャー的な感じをしていただいたところがあるので、今日はそれらを生かして、次節というブランドを今ディレクションデザインされているので、それについて伺いたいんですけど、
はい、
今日でもお土産に足立さんが持ってきてくれたのが、今12月なんでシュトーレン。
そうですね、
ありがとうございます、
は
い、
シュトーレン、ちょっとあの母親が作ってるんですけど、
ね、お菓子屋さんなんですね。 お母様が
お菓子屋さんなんですかね。
外しすぎですか質問。
いやいや全然いいですよ。あのこれあのねもらってるとちょいちょいやっぱいるんで。
あ本当ですか。はい、すごい可愛いシュトーレンで、ね、これをちょっといただきながら
進めたいと。帰りの楽しみができました。
あよかったです、
ね、お母さんによろしくお伝えくださいませ
言っときます。
で、あの次節という、はい、これはファッション洋服のブランドですよね。立ち上げは2024、
はい、24年で、デビューは25になるんですけど、うん、あの卸始まるの25からスタートって感じです。
当番専攻のオリジナルブランドってことですね。
そうですね、はい、
うんうん、でもファクトリーブランドって言われたくないんですよね。
そうなんですよ。
そこも聞きたい。
そうなんです。ファクトリーブランドが、悪いわけとかそういうことではないんですけど、うんうん、なんかファクトリーブランドってやっぱどうしてもこう自分たちのなんていうんですか制限を作ってしまうというか、うんうん、やっぱりそれでしかできないみたいな、要は例えばあのなんですかね、布白以外のものを、
あ
じゃあニットカットソーやりたいとか、あの例えば小物やりたいってなっても、じゃあファクトリーブランドのその文脈から外れてしまうことを、洋服というかブランドとして表現できなくなってしまうので、なんかそれをやるんやったらもう初めからブランドにして、でそれをまずは軸はあの洋服あの布白というかシャツ地であったりというか、今自社でやってる生地をベースにやりながら、どんどん違うあのところも、当番専攻はあのカットソーの生地の糸も染めてるので、別にこうカットソーの関連がないわけでもないんですけど、そのもっと裾野を広げたブランドにしていくには、その生地をもうちょっとこういろんなものを使ってブランドしていきたかったんで、そのファクトリーブランドみたいな形はちょっと次節では。
そういうことかしら。2回目の足立さんいい感じですね。
いい感じ。
だいぶリラックスしてもらえたみたいで、
ありがとうございます。
あのでもファクトリーブランドってそもそもその生地いいもの作ってるけど、それの魅力がそれ自体だと十分分かりづらいかもしれないから、ブランド化して伝えようっていうのが一つの目的じゃないですか、で当番専攻の次節もある意味その役割もあるけど、それを超えたものをしたいということなんですか。
そうですね、
何をしたくて始めた、
超えた、そうですね、なんて言ってんですかね、とにかくなんて言うんですかね、今はなんか分かりやすいものが世の中どんどん出てきて、分かりやすく伝えたいというか、なんか本当にそうなのかっていうのはすごく疑問で、どっちかというと本当はこう、こんな今喋ってるのにないねんっていう話なんですけど、やっぱあんまり言いたくないし、そうできるだけ分かりづらくしたいしっていうのはあって、いやそれはやっぱりその人のなんていうんですかね、線美眼というか、なんていうかこう経験したもので選んでもらえる、見てもらえるっていう感覚体験をもっと増やしたいから、ただただこう情報として入ってくるわけじゃなくて、探しに行かないと見つけられないとか、そういうなんか奥、もう一個奥っていうところにあのものづくりっていうのをしていきたいなっていうのはあって、
なんでそこにたどり着、なんかこう、これそうこういう感じ探してたのみたいな出会いみたいな感覚ですよね、今のはね。お話しいただいたのなんていうか、何か同じ景色見ててどっかで混じり合うタイミングが洋服屋さんと買い手にあるというか、可愛い欲しいだけじゃなくて、いいなっていう感覚を共有できる、そんな関係値を作るってことですよね。
そうですね、本当にまさにその通りで、なんかこうやっぱ なんですかね、こうだんだんこういっぱいものを見すぎてくるとなんか飽きてもくるんですよ、うん、でなんか超えるものがなくて、うん、で本当にいろんな面白いたくさんあのブランドあるんですけど、でもやっぱり自分にしっくりものくるものもやっぱ探し込む難しいっていう中で、まあ、いつかこう作って自分でこう納得するというか、うん、あこれおもろいやろっていうのをまあやりたかったっていうのがあって作り始めたって感じです、う
ん、じゃあ次節は足立さんのこれおもろいやろうが詰まってるってことですね。
そうですね、うん、なんかやっぱ生地がやっぱり好きなんで、
うんうん、なんかこれ今目の前にあるのは
ブランドブックですね、はい、
でもおもろいやろってアハハじゃないからね、次節は
当たり前だけど
分かってますよそれは。
ごめんごめんごめん、そうそう、だから面白いって言葉の深みを感じましたけど、結構静かなブランドじゃないですか。
あでもそう、
静か、うん、です私から見ると。
そうですね、静かだと思います。
時節って時節柄の時に
時の節、まあそうですね、うんうん、だったり、まあ、自分を説明するっていうのも含めたり、まあ、土地を説明する時節っていうもの、まあ、どこで作ってるものなのかっていうのもちゃんと説明できるような形にして、でまあ、時節っていうあの名前もやっぱりこう初めずっとこうブランド名前考えてる時に何かこう変わっていく世の中に自分を表す提案というか服っていう形で、
うん、
あじゃ あそういう時節っていうことは時、まあ、時間軸で服を着替えるし、うんまあ、その時に誰かと会うってなったらそれがちゃんと自分を説明するものにもなってるっていうのは、うんまあ、すごく名前としてあの表現としてしっくりくるなって思って。うん、施設っていう名前にしたんですけど、
でブランドブックを拝見すると左側に、ま、モデルさんという名の知り合い
そうですね、はい、
の方が来た時節で、右側にも生地が一枚一枚その人が着ている生地が貼り付けてあるというもので、本当にこの着る人がこう有名であるないとかとは別なことが重要であるっていう感じと、やっぱり本当生地それ自体に価値を置いてるっていうのがめっちゃストレートに伝わるブランドブックなんですけど、なんでこういう知り合いにモデル頼んだ、知り合いですか？
知り合いですね、はい、もう本当に身近な、
何さん
何さんとかっていうぐらいの感じ、名前出すのやめましょうか、
はい、なんでそうしたんですか？
いやなんか本当に、まあ、もちろんモデルさんにも出てもらったらいるんですけど一部ただあの表現としてなんか本当に身の回りにすごい素敵な人がたくさんいて、多分皆さん絶対いるんですよ、うん、でそういう人がうあのこう時節を着てくれたら嬉しいなっていうのが本当にあって、でもう本当に似合うだろうなっていうのは そういう人を想像してることも多いですし、なんかその人たちが着てくれてるのが私にとってもすごく幸せなことだったので、うんうん、なんかじゃあそれをこう表現したいなと思って、そのいろんなまあ、このブランドブックに出てるのは本当に時節に関わってくれてる
人
が、まあ、濃い人が多いっていう部分だったりとかしますし、うんうん、本当に農家さんというかワイン作りされてる方であったりとか、はい、
なんかこの男性が着てるシャツの説明は、柔らかいけど張りがある、上品で大人の色気を感じる、でも少し可愛らしさがある淡いブルーのストライプって、すごいいろんなものが込められてますよね。
そうですね、
柔らかくて張りがあるっていう生地をまず作るのが大変そうだし、上品で色気があるけど可愛らしさもあるってどういうことやねんって言うんですけど、それ例えばこう生地を作る時に、上品で大人の色気を感じるけど可愛らしいものを作ろうなと思って作るんですか、こういう時って。何がどういうどこが先なのか。
いやこれは本当にあのテキスタイルデザイナーのなんていうんですかね、
何さんでしたっけ、
あの
お名前、
あ河野
さんがね、はい、河野さんがすごいのよ
のなんか感覚というか、あすごいなんかそういう彼女らしいなんていうんですかね、あの表現っていうのがあるっていうのもなんかこう、まあ、それをまあ文字に私がしてるだけで客観的に見て、
なるほど。なんかでもこの読み応えありますね、言葉のなんかセンスがロマンチックで、記事にここまでこうやって言葉と読むことってあんまなくないですか、記事を。
確かに、
なんかこれはそっかロマンチックでみたいな、なんか面白い。
そうね、服になった後はそういう説明がしばしばあるけど、記事それ自体に可愛らしさを まとったなんとかっていう説明をメディアがしないだけかもしれない。でも
あ
なんていうか、ある意味、ね、あの ってそう思う。
なんですかね、その記事自体に なんかこう、まあ、言ってあげたかったんですよね、なんか言葉というか
愛情を
なんか
いいですね、
何がいいかっていうのはちゃんと伝えたいっていうのもあるし、うんうんうん、どういうふうに私自身がこれを見て思ってるのかっていうのと、まあ、これが服になった時にこういうふうになるだろうなっていうシチュエーションも浮かんだので、まあ、そういう言葉を入れてるって感じですけど、
これが職人だなって何とも言うけど思うんですけど、あのこの時節をですね、洋服になった時節、まあ、シャツとか特徴としてはもうシャツとか、まあ、割とコットン地がやはり中心なんですかね。
そうですね、
アイテムとしては、
はい、
です、あの奥ゆかしい日常の晴れ着っていう、まあ、素敵な言葉もありますが、すごいシンプルだけど着るとなんか花のある感じにもなるという洋服なんですけど、これをどう広めていくかっていう話をね、前回展示会でしたんですよ、うん、立ち話で、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
それが伝えたくて今日来てもらってるんですよ
分かる人だけには分かるというこうね、バランスをうまく取りながらどう広めていくかですよね。
そうだね、うん、今の前半の流れを見事に要約した
そうですね、なんかあの なんですかね、こう、まあすごい派手さもないですし、なんかすごい分かりづらい部分ってたくさんあるんですけど、なんかこうそれってまあ人も一緒で、見た目とやっぱ内面がちょっと違ってたりとかっていうのもあると思うんですけど、本当にその人をちゃんと見た時に、まあ、この服がどう思われるかっていうのも、まあ、どう広がっていくのかもすごく重要だなと思っていて、で今あのこのブランドブックを持ってで本当に全国というか行けるあのセレクトショップ回りながら、
あの卸先を
探して、
あ、そうなんですか、
まあ、いわゆる営業ですよね、
う
ん、どんなとこに置いてほしいとか、
あ、めっちゃ大事ですよね。
そうですね、あのめちゃめちゃ大事にですし、うん、まあ、本当にこうね、時節っていうブランドを理解してもらって、で、まあ、本当にこう長く愛してもらうというか来てもらいたいなと思ってますし、うん、ないと毎日来てもらいたいなと思うぐらいのことなので、あのどういうところで買うっていうか知るかっていうことだったりとか、うん、どういうふうにあのなんていうんですかね、こう着れるかというか、あのを、まあ、どうしたらいいのかなと思いながら全国のそういって、まあ、回るんですけど、うん、まあなかなかやっぱりね、こう知名度もないですし、知られてないので、まあ、ことごとくダメな感じはありますね、今のところ。でもやっぱりあの知ってもらう、なんか直感でというか、そういう嗅覚が、まあ、なんていうんですかね、なんかこうフィーリングが合うところはすぐやりましょうって言ってくれるところもあったりもするので、まあ、
今いろいろね、言葉に濁してるんですけど展示会の時の言えないことも多いのかもしれないけど、はい、聞きたかったのが、
はい、
まあ、セレクトショップって日本多いじゃないですか、はい、いわゆる全世界からいろんなお洋服を、はい、いいものを集めてきて、すごい日本のいい文化だなと思うんですよ、はい。でもこの時節が入るの話によると、必ずしも洋服だけをセレクトしたお店ではないケースがまあまあある。
そうですね、まあ、基本今のところそのほとんどがそういう、
なんでそう、それが面白いなと思って、結果的にね、なんでそうなってる、はい、どっかお店の例って出していただけたりし、
お店は、まあ、本当に使用というか、なんていうんですかね、今
困らせちゃったよ、
来年
これからね、
進め
ちゃうからね、
めちゃ困ってどうだ、すごくいいお店さんなんであれなんですけど、まあ、本当に大きくあの4つぐらい、なんですか、取り扱いしてもらう先さんがあるんですけど、まあ、そこを、まあ、ちょっと
大丈夫、名前は出さなくていい、名前は出さなくていいんだけど、何を面白いと思ったか、足立さんがどんな視点でそれを面白いと思ったかっていうのが伝えたい。
なんかいや本当にあのお店の名前全然よくって、うん、あの大阪で言うと、まあ、そのエッセンシャルストアさんっていうお店さん で、うん、で神戸はもじゃさんっていうお店さん、うん、でもう一つあの兵庫県でバーンシェルフさんっていうお店で、愛媛にあるスーンさんっていう、そこはセレクトショップさんでもあるんですけど、うん、あのまあ、それぞれあの話ちょっと していくと、うん、なんかあのエッセンシャルストアさんは本当にこうオブジェだったりとか、うん、本当に日本の、まあ、デッドストックの生地を持ってたりとか、うん、まあ、すごい面白いいろんなあのなんていうんですかね、あの古物からいろいろ取り扱ってるお店で、まあ、その中であの時節を取り扱っていただけるっていうのも、なんか 何ていうんですかね、こう日本のものづくりに対しての思いだったりとか、その何ていうんですか、感覚的な部分がすごく、うん、あったっていうのも、まあ、すごく大きな部分で、だからこう服だけじゃなくて、そのいろんなものを見ている中で、うん、このもの、まあ、自説ってブランドが面白いというふうに思っていただいたのかな。
でもそれって普通のか、ある意味普通の感覚ですよね。日常では自分の家にはデッドストックもあるし、うん、オブジェもあるし、うんうんうん、服もあるじゃないですか、自分の家、はい、好きなものを集めてくると、はい、でもなんか洋服屋さんになると最新の服だけがセレクトされてる中から選ぶって、よく考えたらそっちの方が日常生活とちょっと離れている行為だから、うん、もしかしたら自然、逆に自然なことなのかもしれない。
そうっすね、それを言われてそうかもしれないですね、うん、なんかだから本当に なんていうんですかね、こう流行ってるとかでも、もう流行らせたいわけでもないんですけど、うん、ただ私は自説がいいと思って、これがいいと思って作ってるだけなんで、それに共感してもらえるっていう先さん、取引先さんっていう感じではあるんですけど、うん、本当にそういうなんかこうね、それが自説が自分の生活の中にあったらいいっていう思いもセレクトしていただいてるのかなっていうのはすごく思いますね。
セレクトショップ担当木村さん、どうですか今の話を。
いや、なんかすごい日常に根ざした豊かさみたいなところが多分共通点なのかなって、ごめんなさい勝手に思いまして、なんかやっぱ流行りとかトレンドを追いかけるセレクトショップ もちろんあって、でもそこはそれでこうお客さんを幸せにするエンターテインメント性とか世界観の作り方とかを極めるセレクトショップもあれば、多分時節が置かれるようなところはきっとそういう日常に根ざしたところなんだなというのをぼやっと想像してました、うん、はい、
合ってますか。
いや、そうですね、本当におっしゃる通り、
今一瞬ほわんとしたじゃないですか。いやいや今の間は何だ
った。いやいや、喋ってんかな思
ってどうぞ喋ってください。
はい、なんか
日常、中学ですけど、
そうなんですよ、日常がすごく重要で、うん、やっぱりこう何を、まあ、食べるとか、まあ、どこで寝るとか、どうやってその日常の環境にすごく服っていうのは何ていうんですかね、一番身近なところではあるので、うんうん、じゃあ今日何着ようというか、まあ、毎日ユニフォームっていうかね、スーツ着る人もいると思いますし、ユニフォームを着るという人もいると思うんですけど、やっぱりこうなんか服を着るっていう行為自体がなんかすごくなんていうんですかね、自分の中で少しテンション変わるようなものであったらいいなと思いますし、安心、また安心できるものであったらいいなと思ってますね。
あ、安心できる、
なんかこれで着とったら、例えばですけど、家からもうどこ行くにもこの一着で過ごせるみたいな、例えば 2way になる服とかではなくて、その一着の服でどんなシーンでも、あ、この人ええ感じやんみたいな風になったら一番ええなと思って、
確かに、はい、どんどん削ぎ落とされていく感じもの幸せ感がありますね、なんかね。
そうそう、
なんか全然違う話し、はい、
どうぞ
30秒だけ、全く私事で、はい、私の母親の話なんですけど、はい、かなりの認知症なんですよ、急に話変わりますよ、でも多分つながる、うん、で彼女と話してると、まあ、どんどんさっき話したことすぐ忘れるんですけど、一番大事なのは目の前にいる人が笑ってることなんですよ。ですごく笑ってるとか嬉しそうだと彼女は安心するんですよ、うんうん、だからもう私ができることはとにかく笑ってるっていう感じなんですけど、だからこのさっき最初にこの時節のこのブランドブックを見せていた時に、こう周りにすごく大切で素敵な人は必ずいるっておっしゃったじゃないですか、
はい、
でそういう人を素敵にしたいっていう、その感覚はなんかちょっと昨日の母とのやり取りも思い出して、
うんうんう
んうん、なんか私たちにとって結局それが一番大事なんじゃないかなって、近くにいる人を笑顔にするとか素敵にするっていう感覚を、ファッションを洋服を通じて今されてらっしゃるっていう、多分私そこにすごくクリックしたんだと思います。足立さんの感覚に、その遠い何かとか30年後のプランとかじゃなくてっていう、なんかわかります、うん、
いや、すっごいわかります。
あ、よかった、
すごい素敵な話、
めっちゃ刺さるわ、
本当、はい、ちょっと刺さるとしか言いようのない事例だったと思う。
いやいやいや、
でも私でも一緒だと思うんですよ、今日会っている人が楽しそうなのがやっぱり嬉しい、
は
い、
そうですね、
うん、
じゃん、
はい、いや、ほんまそうです
それが洋服でできたら、 さらに素敵じゃん、
う
ん、
そこにどれだけこう純粋でいられるかってある意味強さも必要な気がしますね。だからすごいなと思う、
うん、そうそうそうかも、
うん、それをちゃんとクリエーションにしてアウトプットできるってすごいことですよね。
まあ、ものづくりの背景を多分持ってるっていうところはすごい大きいと思うんですよ。
まあ、確かに確かに、
あの河野さんみたいな存在がいたり、
そう
ですね、でっかい釜があったり、
なんか、まあ、本当に一人でできることって限られていて、でさっきおっしゃったようにこう本当にまあ近くの人を楽しませるというか、うんうん、それがこうどんどんその輪がちょっとずつ広がっていくような感覚でいいのかなと思って、やっぱり大きくいけないできるわけじゃないので、本当に近くの人に楽しんでもらったりあのするのが一番幸せなことなんだなっていうのは、まあ、つくづくやりながら思ってますし、で本当に会社、まあ、みんなでちょっと応援していただいてやらせてもらってるので、まあ、そういう人たちにもちゃんとこうあのあ自節面白くなってきてるなっていうのは体感してもらえたら、うんうんうん、まあ、なおいいですし、
いや幸せですよねそれはね、うん、めちゃね、うん、
なんか今日はいい話、ね、
いい話私たちのテーマファッションとサステナビリティじゃないですか、
はいはい、
で今日一回もサステナビリティって言葉は出てきてないんですけど、うん、でもなんかこういうことなんじゃないかなって思うんですよね、うん、
正解
地続き出た出た
正解
出ます、ね、みんなでシュトレン食べて、
うん、いやもうあのこれを聞いてくださった方がねこう今日は近くにいる人をちょっと笑顔にしたいって思いながら過ごしていただけると、
はい、
そうですね、なんか締めの言葉とか、
あ、自節をそれで見たいなっていう方は調べれば出て、
そうですね、まあ自節
そうです、
ね、調べたら出てくる、一応隠してそこまで隠してないので一応、はい、あの出てくると思うんですけど、そんなの鍵かかったわけでもないので、
そうですね、
見てもらえると思うんですけど、
はい、
なんかねちょっとあのこういうあのきっかけというかね聞いていただいた方に少しでも知っていただけて、
うんうんうん、
なんかちょっとあの自節どんなのって見てもらえたら嬉しいなと思いますね、うん、はい、
ぜひ
ぜひ見てい
ただ
き検索してください
思います。大丈夫ですか
足立さん、今日は2回にわたってご参加ありがとうございました
最後に固く締めるありがとうございました
楽しんでいただけました。
そうですね、はい、
よかったです、
はい、あの1回目よりかは
1回目よりかはちょっとまたぜひ、
はい、フランクになれた
ら、はい、またぜひお越しいただければと思います。はい、では今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。